そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー。新しいクールに入って新番組も続々1話を迎えておりますけれども、今週の特集は何ですか？
はい、今週の特集はですね、言っていいのかな、少年ハリウッドホーリーステージ449です。
いやー、
嬉しいですね。
そうですね、まさかインタビューにつながるとは思わずに、まあ、最初はね、通常の特集をしてこの作品すごいねっていう話をした後に、まあいろいろねご縁があって今回お話を聞きに行くことができたんですけれども、まあすごい、あ、とにかく聞いてくれって感じのインタビューになりましたね。
いや、これはもう伝説のインタビュー会と言ってもいいんじゃないでしょうか。
はい、もうかつてない形になったなという。
そうですね、もう本当にたくさんのコメントと質問いただいていて、全部紹介できるのかって心配してたんですけれども、いけましたね。
そうですね、一応ご紹介をすることはできたんですけれども、本当にあの質問募集させていただいていてかなり多かったんですよ。なのでちょっと今回は質問部分の抜粋のような形で読ませていただきましたけれど、皆さんからいただきましたコメントはそのままお届けさせていただきましたので、本当に今回ありがとうございました。
いや、これはもうファンの皆さんの質問に助けられました。
それとですね、今回予告しておりました黒柳監督もご出演いただく予定だったんですけれども、ちょっと終わったばかりでご体調を崩されてしまったそうで、今回は監督いらっしゃいません。大変残念でしたけれども、はい、最後にあの番組宛にメッセージをいただきましたので、それまで楽しみにお聞きください。
はい、
というわけで、今週の特集は
少年ハリウッドホーリーステージ449特集です。悲しみも喜びも忘れてくようにできている。人間の心って便利だな。ああ、帰り道少しだけ回り道、バイバイの時間稼ぎ、特別なものなんて一つもない。あれから何度も僕らは出会いと別れを繰り返
す。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。
クーク、サードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ、
そこアニ突撃インタビュー。今回は先日最終回を迎え、第2期放送決定の発表もされましたテレビアニメ少年ハリウッドホーリーステージ449より、素敵なゲストをお二人お迎えしております。早速ご紹介させていただきます。まずはこの方、原作、脚本、シリーズ構成、そして作詞家の橋口郁也さんです。
よろしくお願いします。あの、その前に、
はい。
はい、今なんかいろいろ言ってくださったんですけど、
はい、何か間違いが。
私は、はい、そのようなものではなくて、本当に少年ハリウッドに働かされているただの下僕です。少年ハリウッドの下僕です。
少年ハリウッドの海の親では、は
い、あ、もうそういう海とか、
はい。
いや、だからかけるくんはかけるくんのお母さんが産んでらっしゃるので、そうですよね。キラ君はキラ君のお母さんが産んでらっしゃる。まあ、マッキーにもおそらくお母さんはいらっしゃる。
はい、
あ、全部言いますか？シュン君にもおそらくお母さんはいらっしゃって。
はい。
あと誰だ？
社長になっています。
社長、社長になっています。
社長。
で、トミーになっていらっしゃる。はい、ので、あの、ちょっと生みの親ではないんですけど、あの、彼らの手伝いとか。
はい。
まあ、あの、彼らのために働いております。はい。
なるほど。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、続きまして。ゼクシズアニメーションプロデューサー新宅清さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。新宅
さん、ゼクシズアニメプロデューサーでいいんですか？
あ、何か間違いが、
ね、あのゼクシズのプロデューサーは僕ですけど、はい、まあ、少年ハリウッドのプロデューサーは社長なんで。
社長ですね、はい、
はい、なるほど、
ね、あ、まあ、社長のね、あの社長と一緒に少年ハリウッドをキラキラ輝かせるためにあの努力をしていたと。
そうです、新宅さんも下僕です。
そうです、
はい。
それでは本日はどうぞよろしく
お願いします。
それではですね、 早速すぎるかもしれませんが、質問が本当にたくさん来てるんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。早速質問コーナーに入りたいと思います。
はい、
今回突撃インタビューにあたって本当にたくさんの質問をいただきましてですね、ちょっとあまりにも量が多かったので質問だけを抜粋してご紹介したいと思います。
今日は質問でひたすらいくって、はい、
そうですね。
わかりました。
今日はもうできるだけ全部答えていただ
きたい
と思います。はい、お願いします。
はい、
それでは早速一つ目の質問に行きたいと思います。水戸さんからの質問です。なぜ初代少年ハリウッドではなく初代解散から15年後の新生少年ハリウッドを描かれたんですか。またホーリーステージ449の49は社長のことだろうと思いますが、そちらの副題をどういう意図でつけられたんですか、という質問なんですけれども、こ
ちらは初代は解散してしまったんですけれど、
はい、
なんかあのハリウッド東京っていうのはずっと存在していたので、
はい、
あのそこでまあ自然発生的にというか時代が、はい、時代がこう流れるにあたって新生少年ハリウッドっていうのがまあ社長の現社長の手によって生み出されたので、必然的に私たちはそのお手伝いをですよ ね,
そうですね、
させていただきました。
なるほど、はい、初代少年ハリウッドが活動していたのは、はい、完全に今から15年前、はい、
そうですね。そうですね。彼らは、15年ぐらい前、もうちょっと前、もっとたくさんメンバーがいたりしたんですよ、初代って、はい。何十人もいた時もあって。で、それは、彼らの歴史は、小説になっているんですね。なので、そう、
はい、
小説、少年ハリウッド、完全版っていうのがあるんですけど、
はい、
そこにも出てくるんですけど、ここに出てくるメンバーたちが、もちろん、脱退したメンバーもいたりとかしながら、最後は、7人になるんですけど、その7人が最後の初代のメンバーで、それが解散して、で、数年活動して、そっから15年、15年前に解散したってことですね。
なるほど。はい、まあ、今活動しているのが、今の少年ハリウッドだから、彼らをサポートされているという。
はい、我々はね。
そうですね。
はい、
はい。
新宅さんもそういう。
そうです。
はい。はい、かしこまりました。
あ、その前にですよ。
でも
今日、黒柳さんが。
黒柳さんね。
すっかり忘れてますけど、今日黒柳さんがいらっしゃる予定
で、ね、いらっしゃる予定でお伝えしていたんですけども、
本来ならば柳監督も来てくださるはずだったんですが、どうもあの熱で止められてしまったと、
はい、やっぱり少年ハリウッドのサポートは本当にそれぐらい命を削るような作業なんですね、
はい、
なので
ギリギリまでやってらっしゃった。
12月24日を過ぎたら、はい、あっという間にちょっと消耗してしまいまして今日は本当にね、ごめんなさい、私たちができる限りの、
はい、
お話をお伝えしようと思います。
楽しみにしていた方は申し訳ございません、
はい、申し訳ございません。
それではですね、申し訳ございません、前後してしまいましたが、はい、2つ目の質問を紹介させていただきたいと思います。猫肉球さんからの質問です。
ありがとうございます、
はい、一番最初のキャラデザインは現在のものと違い、だいぶ今風でポップなものだったと聞いています。現在のキャラデザインで進めることになった決定的な理由は何だったのでしょうか。またそう英断した方はどなただったのでしょうか、という質問が来ているんですが、キャラデザイン、
キャラデザインって何ですかね。アニメーション制作会社さんではキャラデザインっていう言葉は割とある。
そうですね、一応使いますね。
ですけど、おそらく、その最初ポップだったって、
はい、
可愛らしいイメージだったってことですよね。
はい、ちょっと気になる、見てみたいという声も結構していたんですけど、
体温が通ったり、まあいろいろ受肉していくにあたって、ああいう割と、そう、受肉していくにあたって、ああいう命が入っていくにあたって、自動的にああいったビジュアルになられたってことですね、少年ハリウッドの。
まあそういうことですよね、やっぱりね、その、
なるほど。
うん、前の今の時代とかをね、反映してやっぱり変わっていくものだと思いますので、
うん、はい、そういう受肉するシーンを見たのは、はい、おそらく監督黒柳さんだと思うんですよ。今日はちょっといない
、
彼らが受肉するシーンはちょっとごめんなさい、私たちちょっとね、
そうですね、
ちょっと見そびれてしま
う。そうなんです、
申し訳ございません。ま
あ、こちらほらとその受肉する前の姿を見てみたいという声もあったんですが、
はい、
ちょっと難しい、
いやもうね、受肉してしま
ったので、写真に撮れない
ぞ。やっぱり子供の頃には帰らないみたいなと一緒で、
ちょっと、はい、ありがとうございます、はい、続きましてトレビさんからの質問です、
はい、
10話ときめきミュージックルーム、
い、
そして5話エアボーイズのように1話丸ごと番組や舞台にしてしまうのって結構攻めた構成だと思うんですが、最初に案として提示された方はどなたなんでしょうか。また作画で苦労されたことがあったら教えてくださいという質問が届いております。
最初に、はい、提示されたのは少年ハリウッドの皆さんですよね。
あ、そう
だって、ときめくミュージック、あ、そう、ときめくミュージック、ときめきミュージック、
ときめき
ミュージック、ときみは、ときみは、あれ、言ってもいいのかな、番組に彼らが出るきっかけになったのって、初代のコウさんが、
はい、やっぱりそうだったんですね。
あ、やっぱりそうだったんですけど、はい、そこはいいんですよね。
普通はね、は
い、ストーリーそこ話してみて、
大丈夫だと思います。
大丈夫ですか。ストーリーって何彼らの先輩のその初代の大崎浩さんが、まあ、今歌手として成功されていて、で彼が口聞いて、彼が出る番組に口を聞いてくださって、
はい、
少年ハリウッドを推薦してくださったおかげで、こういうのバーターって言うんですかね、
いわゆるバーター、
いわゆるバーター、そうそうそう、
アイドルっぽいですよ。
そうバーターをまあしてくれたおかげで、彼らが、ときめきミュージックルームに出ることができて、
はい、
まだね、全然ライブもやったことがない彼らが、あれだけの番組に出られたっていうのは、やはり、初代の力だと思うので、
はい、
彼らが出られたのは、誰でもない初代のおかげですよね。
うん、まあでもやっぱりバーターなんで、ひな壇は後ろ側
です。まあ、後ろ側ですね。後ろ側です、ね。あんまりトークもそんなになかった。なかった。確かに。
いやでも、あれは、さすがキラ君だと思いましたね。
ずっとカメラ目線ですね。びっくりしました。
はい。ね、もう本当に、まあ、大御所の柿田川さん、
はい、
と、
はい、
共演という、あと、ミス・モノクロームさんも、
そうですよ。
同じ回に出演されてましたよね。楽屋での挨拶とかはあったんでしょうか。
もちろん最初やっぱノエルジャパンエージェンシーってすっごい礼儀に厳しいんですよ。
そうなんですね。
だから事前の楽屋のご挨拶とかそういうのはすごく徹底してやってらっしゃったと思いますよ。
はい、
うん、
ちょっと裏側が見れて嬉しいですね、はい、ありがとうございます。まあ、ちなみにこの作画で苦労されたことがあったらっていう質
問、お手伝いのお話かな、これは。
お手伝いですかね、多分ね。
おそらく楽屋で彼らのお世話などを、まあ、しているスタッフのお話かな、それは。
そうですね、まあ、あと美術スタッフとかね。
ああ、なるほどね。セット作られたりとか、衣装作られたり、ね、まあ、いろいろ事前にあったと思う。
衣装も多分衣装合わせとかあったはずですからね。
そうですね。まあ、そのスタッフたちはおそらく、瀕死の状態でやってらっしゃったと思います。そうですよね。
そうですね。
そうですよね。
すごい。
すごい頑張って、ね、大量の方が、たくさんの方が、大量の労力を使って、
やっぱりね、いつも以上にすごい頑張ったと思います、ね。
頑張った、そうだと思います。やはり晴れの舞台ですから。
うん、そうですね、はい。ありがとうございます。はい、それでは続きまして、次の問題に行きたいと思います。
次の問題
に。はい。次の質問に行きたいと思います。はい、
まあ、そう言いたくなりますよね、なんとなくこの空気。私もすごい乗り越えてる感がなんかあるんですけど。
はい、いろんなものがこう。
新宅さんも私も多分相当乗り越えてきてる。ヒヤヒヤしながらやってる。はい、いいですね。リアリティがあって。
質問に行きたいと思います。
はい。
キラキラが見えますさんからの質問です。はい、アニメ、ショーハリは、ふと映る小物にも深い意味を感じさせますよね。10話のエンディングで1話でかけるくんが注いでいるオレンジジュースがファンへの思いを重ねるという意味があることを知って、そうだったのかとハッとしました。そこで質問なのですが、各話の提供の背景になっているシーンは全て何か意図があって選ばれているのでしょうか。もしそうならそこに注目して見てみたいと思うので、ぜひ教えてくださいという
質問。ありますか、なんか彼らの大事なシーンってことですよね。
そうですね。やっぱりすごいその背景が綺麗なんで、うん、やっぱな
るべく見せてあげたいな。彼らが住む世界が綺麗ってことで、彼らが住む世界がとっても綺麗。
とっても綺麗なんで、はい、オープニングからね、すごい綺麗な海とか見えますしね。はいはい、なんでやっぱりそういうところを見せてあげたいな、見ていただきたいなという。はい、
できる限り。
そう、できる限りみんなにも見ていただきたい。
なるほど、
感じていただきたいなという
です、ね。背景ですね。提供バッグの、
はい、
提供バッグの意味的なものは、
例えばオレンジジュースは先ほど、はい、言ってくださったみたいに、はい、初代は、ファンのことをオレンジと呼んでらっしゃったみたいなんですね。
はい。
で、ただ、現段階で彼らはまだ、ファンが、その、 オレンジジュースが出てきた時にはまだファンもついていないし、それにまだ皆さんをファンと呼んだりオレンジと呼んだりとするにはまだ修行が足りないので、せめて皆様に、初代のファンの皆様に対するリスペクトの意味を込めて、おそらくかけるくんはオレンジジュースを注いだのではないかと、
ないかと、
はい、
なるほど。
そしてそれをお手伝いの皆さんがぜひ初代のファンの皆さんにお届けしたいということで背景になったっていうようなことだと思いますけどね。
あ、そうだったんですね、はい、ありがとうございます
それではですね、次の質問に行きたいと思います。かけるのファンさんからの質問です。主題歌はもちろん、毎回キャラやエピソードにぴったりなエンディング曲など、少年ハリウッドの曲はすごいなと感動しているのですが、どのように作られているのでしょう。橋口さんが先に歌詞を書かれているのでしょうか。曲制作の裏話があったらぜひ聞かせていただきたいですという質問が来ております、はい。これはもう作詞家としての
橋口さん。あ、そうですね、はい、楽曲は基本的にその少年ハリウッド全体の音楽自体の監修などのプロデュースもは林哲司さん、もう本当に大御所の林哲司さんが引き受けてくださってやってくださってるんですけど、楽曲もかなり作曲も入ってくださってて、オープニングなんかもそう、ハロー世界なんかもそうですけど、
ハロー世界いい曲ですよね。
ねえ、あれも先に楽曲、基本的に曲線なんです、はい、曲が先なんですよ。
もう基本ほとんどの曲が曲が先、
曲が全部、今の段階では全部曲が先で、
はい、
でコンセプトをお伝えすることもありますけれど、もう、パッとできてくる時もあるし、その辺はまあ楽曲制作で、たびたび打ち合わせをしたりしながらなんですけど、どちらにせよ曲が先にできてくるんですよ。はい、その後、私が詞を書かせていただいて、作っていただいてるっていう感じなんですけど、まあ、少年ハリウッドは、まだ新人の状態で、林哲司さんに曲を書いていただけるなんて、ね、
はい、
そんな贅沢だったよね。
なんかすごいコネでもあった。
いや、でも社長
の。社長のコネ
です、ね。それかな、テッシーの営業力が。
テッシーの営業力。
なみなみなら。
はい、
確かにテッシーは、少年ハリウッドの初代の頃のマネージャーをやる前から、なんか、すごい大手で営業やってたみたいなんですよ。
そうだったんですね。
しかも全国をこう回るような会社にいたみたいで、
はい、
でその後、ハリウッド東京で働くようになったみたいなんですけど、おそらくその時に培った営業力とか人脈とか、
はい、
もうなんか影響してるのかなっていう気がしますよね。じゃないとなかなか林哲司さんにね、入っていただくっていうのはなかなかないですよ、はい、うん、
しかも結構曲の数もたくさんありますが、
そうですね、
もうパパパパパッと作られたんですか。
パパパパパって言っちゃった
林さんが多分とても頑張られたんだ。
はい、林哲司さんがとても頑張られた。
なんかこう、期間的な。
でも、いや、でも、本当に、林哲司さん何時で作られてるかっていうのはちょっと私も正確にわからないんですけど、はい、もう本当に次から次に作詞をやらなきゃいけない時には、本当に2日に1曲とか、とかそういう風なペースでやってた時期もありますし、はい、で、あとは、やっぱり、それぞれのメンバーのことをやっぱ考えながら、あとはやっぱり彼らのファンの皆さんが、喜んでいただけるようなものをと思いながら、
はい、
ずっと、ハリウッド東京で歌ったらこんな風に聞こえるのかなとか、はい、彼らが未来、すごいスターになった時に、こういう歌を歌ってたらみんな嬉しいかなって思いながら、あと、メンバーの今の悩みとか背景みたいなものも、作詞の方に反映して、
はい、
一曲一曲本当心を込めて作らせていただいております。はい、
はい、ありがとうございます、はい、本当にソロ曲とかユニット曲とかも顔、もう本当にぴったりですもんね。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
それでは続きまして、ケイトダマさんからの質問です。作中に出てくる海水猫パンツキラのすりつぶしてみなよ、うん、演劇中のマッキーの腹筋スーパーアロミングデラックスのパッケージに描かれた鳥獣戯画、うん、セクシー弁当ボックスなどの言葉や絵のチョイスが独特で思わずツッコミを入れたくなるようなものは一体どんな経緯で生まれたのでしょうか。どれもいい味を出しているので大変気になります、
うん、
という質問なんですけれども、
あれですよ、ハイパーアロミングデラックスですよ。スーパーアロミングデラックス、
ハイパーアロミング
別にケイトダマさんのせいじゃないですよ。この 商品作った会社が悪いじゃないですか。
ちょっとハイパー感はあります
ね。ハイパー感はありますね。スーパーでも良かった気がしてきました
から。そこもきっとあの、はい、作った会社さん的にはこだわりがある。
この会社さんは結構ね、こういったこだわり の、はい、あのちょっと変わった商品を作られる会社さんで、はいはい、ハイパーアルミングデラックスは基本的に通販で売るようなものを作って、最近はちょっとね、あれみたいですよ。通販で売れた後に一般化してきたので、はい、普通の店でも売ったりするようになって
。え、売れたんですか？ハイパーアルミングデラックス売れてるんですか？
ちょっと今試しで買ってみたいよ。あれだけすごい反応されると。
あれね、私あのジュースで飲んだことあります。
え、
あのあのこのハイパーアルミングデラックス、はい、あのやっぱり少年ハリウッド最近すごく皆さんに、はい、あの少しずつ認知していただいて。ているみたいで、
はい、
フェスをやったみたいです。8月に。
お、フェスを。
はい。で、はい、そこでカフェがあって、
はい、
でいろんなそのメンバーにちなんだメニューが長谷川さんでやった時に、はい、私も真っ先にちょっとこの味を試したくて、ハイパーアローミングデラックスソーダっていうのがあったんですけど、
はい、
本当に本当になんですけど、
はい、
飲んだら。
はい、
本当にスパイシーフローラルフルーティー。
スパイシーフローラルフルーティー。
そうそうそう。シュン君が言ってた、
はい、
本当にあの感想でした。大人の味だった。
あの味も
そう。だから飲みました。嗅ぐ前に飲みました。
そうだった。
これあれなんですかね。またいずれ飲めたりするときとか来るのかな。
飲みたい。
あ、いつか来るみたいです、また。
楽しみです。
その時にぜひあのみんな嗅ぐより飲んでみてください。
はい、いや皆さんもぜひぜひ。
すごいですよね。芳香剤を。この会社さんすごいと思いますよ。芳香剤の味がするジュースを出すんですから。
だ
から
よ。同じ会社が出
す。もちろんそうだと思いますよ。
そうなんですね、
だから、
はい、
よっぽどこだわりの自慢の売れたんだと思いますよ。飲みたいっていうぐらい売れたってことですから。
はい、海君の商品展開みたいです。
そうそうですよね。
そのうち
です。そう、視覚的に。
わお。
はい。
はい。このキラ君のすりつぶしてみなよ。
はい。
っていうものは、脚本。
これはミントスー先生が書かれたんだと思うので、はい、まあ、意図するものはちょっとミントスー先生もなかなかね。
そうね。あのポーズ含めて僕は大好きです。
そうです。かわいい。かわいい。
ちょっと聞いてみたいんですけど、お二人はキラ君が出てた朝ドラ見てたんですか？見てなかった。
僕、世代的にはね、多分、ね。
私は脚本家の方に会ったことがあるんですよ。はい、女性の方でした。
あ、女性の方、
あの結構お年の方で、
はい、
で、あのイメージで言うとちょっと橋田壽賀子さんみたいな、橋田壽賀子先生みたいなちょっとビジュアルで、あのとっても優しい方でしたけど、まあ厳しい時もあるみたいなんですけど、
はい、
はい、あのその方が書かれた脚本なので、キラ君宝物のようなね。
そのエアボーイズの時に結構みんな知ってるんだなと思
って。それぐらいですよ、
西野が。
朝のドラマですから。
あ、
やっぱり子供の頃から家族で見てたとか、そういう感じじゃないですか。
そうなんです、うん、ちなみにすりつぶしてみなよのポーズはあきらくんのアドリブとかじゃなくて、
あれかなりの演技指導が入って
た。かなりの演技指導が
角度とかもすごい厳しいみたいで、簡単にはなかなかできないみたいです
、はい、
うん、
なるほど、ありがとうございます、はい、それでは続きまして美和さんからの質問です、はい、どのような経緯でメンバー5人のうちカケルを中心に据えることとなったのでしょうか。マッキーたち他の4人のキャラクター性がどのように定められていったかも含め、新生少年ハリウッド5人のことを伺えたらと思います。という質問なんですけれども、メンバーの中でカケル君が中心に据えられているのでしょうか。
多分それ、はい、おそらく考えたのは社長だと思うんですけど。
あ、社長が
まあ、はい、どうなんでしょうね。あの
グループのセンターはね、一マッキー
だから、マッキーだから、
はい、
なんかスカウトしたとか、なんかオーディションなのか、みんなそれぞれ経緯があると思うんですけど、おそらくその順番であったり、
意外とノリですって言っちゃう人ですからね。
いや、そうですよ。そこがわかんないと思う。
スカウトした順番とかだったりしますからね、案外ね。
ねえ。
なるほど。
その辺はちょっと、
はい、
今後もしかしたらね、
あ、何かでね、
何かで彼らがまた教えてくれるかもしれないですよ。ちょっと今後それはあるかもしれないです、
はい、もっともっと5人のこと知りたいっていう意見がすごいたくさんあるので、はい、つ
彼らのがどうして少年ハリウッドになったかっていうのも、はい、おそらく今後彼らが教えてくれるんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい、
あ、 じゃあそうしましょう。次の質問がアキさんで、はい、まあもうその通りで、はいはい、他の4人はどのようにして集められたんですかっていう質問が来てたんですが、
おそらくねこれね多分話してくれるはずですよ、はい、彼らがきっと。とうとう12月24日にデビューされたの で、
そうです、ね、
多分いろんな場所で皆さんにそのお話とか、うん、その様子を見せてくれるんじゃないかなと思います。
楽しみですね、はいはい、続きましてですね、篠崎さんから、はい、第9話で旬がオーディションを受けるシーンで本名らしきものが判明しましたが、はい、他に芸名を使っているメンバーはいるんですかっていう。
これわかんないですよね。
それはわかんないですね。
芸名って、はい、本名隠してらっしゃる方いらっしゃるじゃないですか。今回旬くんたまたまね、私
も知ってしまった。そうだったんだ。
ただかけるくんはお家かけるって呼ばれてらっしゃったので、はい、多分かけるくんだと思うんですよね。
かけるとキラー、キラーもね、お母さんがそう呼んでましたからね。
でもそうだね、そうだね。
でもあのお母さんだったら常に芸名で呼ぶ可能性もありますけど。可能性
はでもただ希望の星書いてありますからね。でキラーくんですからね。あと誰だろう。マッキーも、マッキーもわかんないですよね。
マッキーもわかんないですね。
でも、アマキーってお友達に呼ばれてたから、
合ってる
ね。下はわからないですね。
でも、ちょっとドキドキしますね。気になります、ね。
トミーは本名ですよ。は
い、ああ、そうですね。自分で言ってましたからね。
そう、言ってたので、はい、トミーは本名なんじゃないですか。
まあ、だから、こう、同じような、まあ、キャラクターの質問なんですけれども、はい、キラキラが見えますさんから、メンバーの学校事情が気になります。みんなの学力の方はどんな感じなんでしょうか。そしてシュンシュンやマッキーの家族構成はどんな感じなのでしょうかという質問が来ております。
ね、タレントさんなんで結構、はい、家族事情とかあんまり、ね、
公表されない方が多い
ね、多いですよね、うん、だから少年ハリウッドのメンバーがちょっとどこまでそうかわからないんですけど、どうなんでしょうね。ただちょっとちらっと聞いたのは、はい、今後ちゃんとそれは皆さんにお話しするからみたいな。
それぞれが。
もうただ全員かどうかちょっとわからないんですけど、
はい。
なんかそういうのもちらっと聞いたので、もしかしたら今後はわかる。まああと学力？
学力。
まあマッキーが中退してるのかわかる。
まあそれは。なんかキラ君はおそらく成績も、はい、よく芸能活動してる子って、
はい。
その。成績が良くないとやっぱり評判も悪かったりとか、はい、悪口言われたりするのだとね、ご家族も厳しそうなのできっと勉強もされてると思いますよ、う
ん、なるほど。キラ君のその通っている学校はその芸能活動をしているようなところなんですか、うん、っていう質問も来てたんですが、
よく言っていいのかな、堀越学園あの日の出とかそういうことですよね。キラ君が堀越学園か日の出かみたいなところに通っているかってことですよね。
芸能科があるみたいな感じ、
はい、おそらくなんですけど、割と普通の学校に通ってらっしゃるけれども、
はい、
おそらく幼稚園から私立なんじゃないかなと思いますけどね。
私立感ありますよね。
そう、私立に通ってらっしゃって、で、芸能活動も認めてくれるようなところなんじゃないのかなっていう風なイメージはありますよね。
はい。
はい、
ありがとうございます。
って今中3でしたっけ？
中3ですね。中3ですね。だからだんだん。
そろそろね、高校の進学
とか、
ね。
まあ、エスカレーター好きなんじゃないですか。
あ、受験が特に
あんまりなくて。
とりあえずは、今は心配ないぐらいの感じですか、
ね、そうだと思います。心配してるな。今芸能界が忙しいとね。
せっかくデビューしたてなのに受験とか言われて活動が。
そうですよね。
今日は試験なのでお休みですって言われたら寂しいじゃないですか。
そうですよね。そのファンの方もせっかくライブとか来てるのに、今日はキラ君に
テスト
で、
テストで
これ。それは両立するんじゃないですか、うん、あのお母さんですよ。
そうです
よね。まあ子役からずっとやってますからね。
でき
そうですよね。
まあしかもキラ君ね、最近すごく自覚も芽生えて、すごく少年ハリウッドの活動を自分で頑張ろうっていうような意思も見えてるような感じもするので、はい、両立されると思いますよ。
まあもう何にしろ今後に期待ということですね、はい、ありがとうございます。もうこれも今後なのかもしれませんが、はい、まあ紹介したいと思います。はい、ぶっちぎりドロさんからの質問で、新生少年ハリウッドたちの血液型は何型ですかという。
あ、これね、あるみたいですよ。
あ、そうなんですか。
なんか、ノエルジャパンエージェンシーさんから資料としていただいてるので、
はい。
おそらくこれ、もしかして、公式ホームページとかで、
いずれ、まだ今はない。
今は載ってないです。
だけ
ですただ、初代も、新生少年ハリウッドも血液型は全部。はい、おそらく皆さん子供の頃検査されてると思うので、
そうですよ。
はい、色は公開されてる。
はい、 存在はするけれども全部が公開になっていないだけで、
おいおい多分公開されていくと、
どこかで、はい、はい、ありがとうございます。もう続きまして、名古屋さんからキャラクターの身長と体重が気になりますと、まあ、同じような、
まあ、受肉してるからあるでしょうねこれも多分データであるんじゃないですか。だからそれも、はい、まあ、いずれ。
そうですね。はい、だから身長はチラッと見たような記憶があるんです
けど。そうです。体重はやっぱり、あそこはね、結構ごまかしたりする方もいらっしゃるので。
発表されたとしても、ちょっと。
何か、偽装みたいなことがある可能性は。ただ、あれは偽装と言わずに夢です。
夢。
はい。体重の、その操作は、アイドルにとって夢ですから。
はい。はい、夢が施された。
はい、夢が施された体重が、もしかしたら、はい。
ありがとうございます。結構ですね、設定資料集とか、うん、キャラの、あ、キャラって何ですか、まあ、その、はい、そうね、ハリウッドのファンブックとかが出てほしいっていう意見がたくさん届いていたんですが、はい、今後ちょっとそういう。
皆さんの応援次第ですね。少年ハリウッドがもっともっと頑張って、はい、たくさんのファンの皆さんが応援してくださったら。
みんなの熱い熱が伝わればきっと。
きっと、それはぜひ皆さんに応援してもらいたいと。少年ハリウッドも思ってるんじゃないですかね。
はい、なるほど、ありがとうございます。続きまして、春助さんからの質問です。少年ハリウッドで一番ダンスが上手いのは誰ですかという質問なんですけれども、
技術的にっていうか、そのなんだろう、覚えが早いみたいなのはやっぱりキラ君っていう風に伺ってるんですけど、うん、はい、なんだろうな、ストイックに練習をすごくするのが、しゅんくんみたいで。はい、
しゅんくん、見受けられましたね、
そうですね。なんかずっと一人でね、やってたりしますからね。
そう。
しんたくさんはこう、一人でやってるところを見たことがある。
こっそり、こっそり
か。
ね、一人で、おそらくね、一人で練習してるとこ見た人、たくさんいると思います。
私もちょっと見た気が
しますね。
見ましたね、ちらっと。
ただね、あれね、もしかしたら家でもやってるかもしれないですよね。
はい、
その辺はすごいストイックでらっしゃるみたいで。うん。で、実はマッキーもすっごいやってるみたいなんですよ。
練習
は。はい。だけど、なかなかこの技術が追いつかないというか、そこがなんかもどかしいところみたいなのがあるみたいですけどね。
はい。マッキー運動神経は良さそう
ですよね。そうですよね。多分ダンスって気持ちが、うまくアイドルっぽくやるとかそういうこととかもいろいろなんか関係してくるんだとは思うんですけど、
はい、
うん、
見てて一番応援したくなりますよね。頑張れって言いたくなっちゃう。
マッキーですか。
マッキー、
マッキー聞いてるかな。
マッキー不器用です
からね。マッキー聞いてる応援したくなるって。
ワンテンポ遅れてるなって見てしまう。
マッキーワンテンポ遅れてるのバレてるよ
いやもうマッキーはなんといっても手書きチラシを受け取りたいっていう意見がたくさん届いておりまして、
一生懸命書いたんですよね。チラ
シすごい頑張ってましたね。
すっごい原宿に一時落ちてましたよね。
落ちて
ました。
なるほど。
あそこにも落ちてると思って、
はいはい、拾いたいですねそれは。その手書きチラシがブルーレイにおまけでついてたりしたら泣いて喜びますっていう。
あれはでも素人がチラシ技術としては素人が書いたチラシですからね。だってあれ歌って踊るって書いてあった
そのまんまじ
ゃない。そう、ライブの説明が歌って踊るって
だからこっそりキャットも書いてあったん
ですよ。書いてあったでもね、あの地図に細かくこういうところがあってって書いてるのはすごい愛情を、
はい、
なんかみんなが
見て、意外とあの地図はざっくりで、少年ハリウッドの建物だけすげえ、
すごい
あの地図でたどり着け
るの。そうそう、いや、いけんのかなこれって
さすが毎日見てるだけあってね
道はもうちょっと頑張れっていう
はい、ありがとうございます。そして今度はかけるくんに対する質問なのですが、ゆきさんからの質問です。かけるくんはモテるだろうと言われるたびに、そんなことないと言いますが、あれは謙遜なんですか。本当にモテないんだとしたらどうしてモテないんですかという。
あれでモテないのは不思議ですよね。だけどたまにかっこよくて自覚のない人ってな、たまにいる気もするんですよね。
モテてる自覚がない。
なんか高校生とかぐらいの男の子っていうのは、あれ結構なんかその周りにそこまでまだ興味がいくほどのことではかけくがない気がする、年齢的に。その、もうちょっとその恋愛みたいなことに対する発露が、ちょっと遅い方なのかなっていう気は、 私も見てて思います、うんうん、
もうちょっと個人的に気になるのが、うん、彼氏がいたことがあるメンバーとかいるのかな。
彼氏ちょっと怖い。
違う
何考えちゃうんですか。二次的なやつですか。
違う完全に今違います。
アイドルですよ、やめてくださいね。
アイドルですもん ね恋愛の話はちょっと聞いちゃいけないですよね。
あ、そうですね、
そうですね。
恋愛以前の問題ですね、今
失礼いたしました。
なんかいろいろ自分の個人的な
欲求が
止
まらなくなっ
ちゃった。違いますよ。まあ、モテるモテないは、まあ、そうですね。
でもモテてはいると思います、うん、本当にモテないってことはない、多分気づいてないんだと思うんですけどね。
はい、うん、ありがとうございます、はい、次の質問に行きたいと思います。ホンチンさんからの質問です。トミーがどうして園に来たのか、そしてマッキーの部屋になぜぬいぐるみがあるのか気になりますということなんですけれども、
トミーがなぜあのやまびこフレンズに行ったかっていうのは本当にトミーにしかわからない、うん、あのメンバー自体も多分聞いてないと思うのでかなりプライベートなことになると思うんですね。なのでちょっと私たちにもわからないですね。そうですね、うん、そこはあのもしかしたら初代のトミーさんはね、あのお話しした時に知ってるのかもしれないし、はい、
うん、名字が一緒っていうのことところもちょっと気になる
よ。 あれね、あの血縁関係はないらしいですよ。
あ、そうなんです
か。
うんうん、あれは本当に偶然か、その産んだ奇跡というかそういうものみたいで、まあ、トミーさんっていう名字は割といらっしゃるのかな。
そうですね、うん、まあ、なんかたまに見かけますからね、
はい、だから本当に偶然だと思う、うん、
あ、はい、なるほど、ありがとうございます。な
んか、ね、メンバーもトミーがやまびこフレンズに住んでるっていうのはあんま知らなそうですね。
知らない。
そうなんですか。
はい、
はい、もしや実家とか普通に一人暮らしなのかと思って、
あのお家が厳しいって、
そうですね、キケルとかマッキーとかね、
トミ君はあんまり人に気を使わせるのか、あの好きではなくて、その自分の背景を話すことで多分みんなが気を使ったりしょんぼりしたりするのが悲しいんだと思うんですよ。だからお家が厳しいよ門限でも、それは嘘ではないじゃないですか、彼のお家だから、あそこは、うん、だからお家が厳しくて門限があるよっていう話までは嘘をついてるわけではなくて、そこから先を話してないだけだと思うんですけど、なので、まあ、みんなきっとトミーのお茶文芸は厳しいんだなって、そこまでの感じだと思います。
そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、そしてマッキーの部屋になんでぬいぐるみがあるのか気になるということなんですけれども、
本当にあの人に関してはわからないことだらけ。でも動物好きなんですよね。
意外と心は優しいんですよ、
う
ん、
そう、
キャット大好き、
キャット大好き、
うん、キャットまあいいや。
気になりますけど、気になりますが、キャットはずっといるんですね。
ずっとあそこにいる。
初代の頃から。
そこがね、なんか今後
はそれも
なんか、はい、もしかしたらキャットが教えてくれるか。
キャットが教えてくれる。
けど、キャットが教えてくれるかもしれないし、はい、その辺はまた少年ハリウッドの活動とともに。
はい。
キャットの背景も、でキャットのね、性別も、
そうですね、まだ分かんないですね、
う
ん、
キャットの性別もちょっと
今後もしや、
ただハリウッド東京って基本的に男の子だけなので、おそらくキャットも
男の
子
か、
はい、ほうほうほう。
ちなみにお二人はキャットと会ったことはある？
あのちょっと飛んでるところを、
うん、飛んでるところは見たことないです。ちょっとテッシュの肩に乗ってるのが止まり気の時しか見たことない。めったに飛ばないんで。
でもやっぱりああいう動物性別ってちょっとなかなか分かりづらいので、
はい、
と思いますけど。
ありがとうございます、うん。そしてですね、なんとこれで最後の質問になります。
はい。
これは結構な数届いていたんですが、うん、カブトムシさんそして本心さんからの質問です。うん、テッシーは一体何歳なんですか。最終回聞きたいのは社長の年じゃないよと突っ込みたかったのは私だけじゃないはずですという熱いコメントが、
すごい変わらないですもんね見た目。
そうですね、
昔からずっと一緒ですか。
ずっと一緒ですか、まあ、ああいう人っていますけどね、うん、うん、だけど、まあ、それにしてもって話ですよね。
そうですね、
テッシーって実は一番秘密のある人で、
はい、
ただマネージャーなのでパーソナルの部分をおそらく一生出す気がない気がします。
あ、もう一生出す気がない。
いやだって、はい、マネージャーベラベラ自分のこと語るタイプにはもう勅使川原さんの口癖ってもう私のことはどうでもいいんですってよくおっしゃる方なんですけど、はい、だからもういやいや私のことはって言いながら多分、まあ、なかなか一番わからないっていうのは、うん、だってマネージャーさんタレントさんのマネージャーさんの背景って普通に暮らしてても
そのタレントさんよりわからないじゃないですか。
わからないです。
やっぱさすが実在するアイドルですよね。そうそう
そう、マネージャーのグイグイ出てこない
です。
そこはそこもリアルな感じで彼らのマネージャーさんとして存在してらっしゃるから、うん、
もし今後そのなんていうかファンブック的なものが発売され、うん、されたとしても、うん、テシーのことは載って
なかなか
ないんじゃないかと。
そう、うん、噂で聞いたの、あ、まあいいや。
いや、あの髪型のことをすごい
髪型も気になりますね。
そう、あれもちょっと秘密あるみたい
な。あれはセット時間かかりそうですね。
あれもちょっといろいろ秘密があるみたいなんですけど、はい、それももしかして必然的なことが彼らにとってどうしてもね、テッシーの背景知らなきゃいけないって時が彼らに来たらもしかしたらそれも分かってくるのかもしれないけれど、うん、今はもう少年ハリウッドっていうメンバーが前に出ていくこと自体がそこのノリジャパンエージェンシーのもう本当に切なる願いなので、うん、きっとだからきっとどんどんどんどん少年ハリウッドが出ていくことが中心に行われるとは思いますけどね、あそこでは。
ありがとうございます、うん、以上、質問コーナーでした。橋口さん、新宅さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、もうますます気になることが増えてしまった超ハリの今後の展開なのですが、何か告知情報などありましたらどうぞよろしくお願いします。
はい、彼らもう今デビューしたばっかりなのでいろんなものが多分あると思うんですけど、近々ですと彼らの活動を記録したブルーレイ&DVD、
はい、
つまり彼らの人生が収録されてるわけですよね。
はい、密着
活動だけでなく家の中も見えるという。
はい、
妹さんにも会えるし、
ね、お父さんの顔も見れちゃう、
見れる、食事のシーンまでも見れてしまう。じゃあ少年ハリウッドが何を食べてるかも分かるし、
はい、
電車に乗ってたりとか、
はい、
もうかなりの活動範囲を網羅した、
はい、
ブルーレイ&DVD が、ボリューム1が10月8日に発売になります。
はい、
でそれが1話から2話収録されてる。なんだこれ、1話から2の渡された資料に1話から2話って書いてある。
2日分ってことですか。
2日分
ですか。もうちょっとあったような気もしますよ。
何ヶ月分かの活動、
ね、多分詰め込む、
はい、2回分、多分何ヶ月分かの活動が、
何ヶ月分か
そう、はい、入ってると思います。で、はい、それには、彼らが歌っているハリウッドルール125で、かけるくんが歌ってる小鹿の靴が CD で入るそうなので、はい、家まで見れてね。劇場での練習も見れて、でさらに CD も作っていう
豪華
なもののようなので、
何でもやらしますね。
しかも私告知させられてますからね。運気上昇担当のトミ君の、はい、CD も10月8日に発売です。で、講談社のアリアでなんと彼ら関東を飾ったみたいですよ。カラーで
雑誌の、
そう、
関東
で、さらにカラーの、クリスマスライブ以降の直後、本当に直後、終わった直後の活動に密着した、また彼らの生活ですよね、
はい、
密着したホーリートリップフォーユーが連載スタートで紙面で展開されるそうなので、
はい、2期を前に見せていただけるんですか。
そう、2期というのかな彼らのその続きの人生、
その
人
生、
うちの人生
だね。だんだんいじめてるみたいな
人生のその子、
その子がもうスタートする、おそらくもうスタートしてるんだと思うんですけど、はい、おそらくやっぱりそれが何かに取りまとめられて私たちが見れるまでにはちょっと 2,3 ヶ月かかる。 その 2,3 ヶ月の間の作業の何かの裏を知ってるのがおそらくここにいらっしゃる新宅さん。
新宅さんは常に密着されて
る、常に密着されてる、密着してます。
家までついて、
そう、どうやったらこう彼らがねキラキラ輝くかなっていうところを、
じゃあビデオ回してるの新宅さんは、
そう、どういう風に
ビデオとかそういう話しない。ありがとうございます。
はい、
はい、他にも、あ、もう告 告知大丈夫
です。はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、本当に今日は、まあ、残念でならないのは、黒柳さんに来ていただきました。はい、
黒柳さんなんか、ね、本当に、命がけでメッセージを書いてくださって。
リスナーの皆さん宛てに、せめてメッセージをということで。メッセージをいただいておりますので、じゃあ読ませていただきます。
お願いします。
少年ハリウッドを見ていただきありがとうございました。応援してくださる皆さんのおかげで、彼らがアイドルになることに必然性が生まれたように思います。ファンあってのアイドル。これからの彼らの活躍がより一層皆さんに楽しんでいただけるものになるように僕も頑張ります。これからも少年ハリウッドをよろしくお願いします。黒柳としまさ。以上です。
ありがとうございます。いや、もう今日は本当にたくさんの、たくさんの、
少年ハリウッドの新たなお話でしたね。
はい、新たな物語が生まれたような気がします。はい、それでは本日本当にありがとうございました。原作シリーズ構成脚本作詞家の橋口
いく、話聞いてました私は少年ハリウッドのありがとう、ありがとう、でもありがとう、本当にいろいろありがとう、本当にいろいろありがとう、本当私も心苦しいんですけど、私少年ハリウッドの下僕の橋口いくよです
、はい、作詞はされて、
はい、もちろん作詞は提供させていただきました。はい、
ありがとうございます、はい、そしてゼクシスアニメーションプロデューサーの新宅清さんでした。
はい、ありがとうございます。引き続き彼らがこうもっと頑張れるように書きながら努力していきますのでよろしくお願いいたします。
は
い、
本当に皆さんが応援してくだされば少年ハリウッドの活動は一日でも長く続くはずなので、ぜひクリスマスライブ以降も彼らのことをぜひ応援してあげてください。はい、切なる願いです。はい、
ぜひ見守ってあげていただければと思います。はいはい、
ありがとうございます。本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
というわけで少年ハリウッドインタビューをお届けいたしました。盛りだくさんでしたね。
はい、感無量です。新たな物語が生まれましたね。
少年ハリウッドを一番熱くサポートしている方々のお話が聞けたということでしょうかね。今回はますます彼らのことを応援したくなっちゃうお話でしたよね。はい、今回質問を送ってくれた、ファンの皆様の中でお二人に、サイン色紙をプレゼントさせていただきます。抽選の結果、猫肉球さんとカブトムシさんのお二人にお送りさせていただきます。少年ハリウッド本当に熱いファンに支えられているなっていう風に改めて思いました。
そうですね、今回コメントの量もさることながら一つ一つのコメントの中身の愛の深さも本当にみんなのこうファンの方の少年ハリウッドへの愛を感じました。本当にコメントありがとうございました。
また次のね、少年ハリウッドに会える季節ももう決まってますからね、これからも応援していきたいなって本当に思います、はい、というわけで、そこに来週の特集ですけれども、来週の特集は
2014年夏アニメ最終回特集です。
はい、ちょっともう秋も深まってきましたけれども、今回ちょっとズレズレになって遅れてきましたけれども、皆さんからのコメントお待ちしております。コメントの宛先は、
はい、そこに .com 公式ホームページのコメントを投稿するからよろしくお願いいたします。お待ちしております。今週のそこアニは立ち切れ線香さん、しげさん、やっさん、くにおさん、たかちゅうさん、あらいてるさん、 SAL さん、かきつばたさん、ひるあんどんさん、トレビさん、 B さん、 SQT さん、ちいこさんのサポートにてお送りいたしました。
お相手は私、なせひとみとたまと
三浦まなえでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。